皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちはこれまでマルコ福音書というイエスの伝記を読んでおります。この福音書の著者のマルコというのはイエスの直接の弟子ではなかったのですが、彼はイエスについてシモン・ペテロという人から伝え聞いていました。シモン・ペテロというのはバチカンにありますサン・ピエトロ、大聖堂というピエトロというですね、名前の由来になった人物ですが、彼はイエスの選んだ12人の弟子のリーダーでした。ですからイエスの一番弟子と言ってもいい人物です。このペテロは外国語を話せなかったので、外国の人にイエスのことを伝えるときには当時の国際語であるギリシャ語を話せる通訳が必要でした。そのマルコのというのはですね、このペテロの通訳だった人ですね。ですからシモン・ペテロが外国人に福音を伝えるときにですね、ギリシャ語の通訳をしたのがマルコでありました。マルコという人はペテロの語るイエスの教え、またいろんな行動を書き留めていて、それを一つの伝記にまとめ上げたというのがこのマルコ福音書であります。私たちはこのマルコ福音書をずっと今読んでいます。でこのイエスの一番弟子のペテロという人はですね、ユダヤ人の首都エルサレムから見ますと北側、日本でいうと東北地方ですね、そこで漁師をしている人でした。漁師をしていたペテロはイエスからスカウトされてイエスと共に伝道活動に従事するようになりました。そのイエス何をしたかというと、イエスの主な活動というのは人々の病気を癒すことをしていました。彼は多くの病人を癒していました。ただイエスというの人の目的はですね、単に癒し人ということではありませんで、彼にはもっと大きな目的がありました。これは個人個人の病気とともに、このユダヤ人全体、イスラエル民族全体の病を癒すこと、これがイエスの目的でありました。当時のユダヤ人の社会というのは、端的に言いますと大変大きな格差社会でありました。日本でも格差社会になっているということがよく言われますが、本当に大変な格差社会だったということがあります。しかも今日の日本では、格差社会の頂点には、大きな会社のオーナーさんたちがいると思われますが、当時の格差社会のトップ、頂点にいたのは実は宗教のリーダーでした。宗教家たちが格差社会の頂点にいたわけです。彼らはエルサレムにある大変立派な神殿を管理する宗教家だったわけですが、当時の宗教家というのは単に宗教家だけでなくて政治的な権力も握っていました。同時に大祭司たちは大地主だったわけです。大変大きな地主を土地を持っていましたので、貧しい農民から富を吸い上げる、そういう力を持っていました。ですから宗教リーダーが同時に政治あるいは経済の頂点にいる、そういう非常に特殊な形態だったわけですね。イスラエルという国は宗教国家なんですが、宗教家たちが宗教的な権威だけでなくて経済的な力、また政治的な力、全てを持っていたわけです。しかもそういったユダヤの宗教家たちは当時の超大国ですね、ローマ帝国と結託していて、ローマ帝国の後ろ盾で彼らの権力を維持していました。ですからあんまりこう民衆はその大祭司などの宗教家に対して良い印象を持っていないわけですね。宗教家というのは人々のために、人々を助けるためにいるべき存在なんですが、実際は人々からいろんな名目でお金を吸い上げ、宗教税あるいは地主として地代を吸い上げ、そして、政治的にもローマ帝国の傀儡政権のような格好で力を振るっている、そういう状況であったわけです。 それでは、そういう宗教家の中でもですね、権力者ではない民衆の側に立つ宗教家たちはどうだったかというと、まあ、彼らもまた実際人々を助けるよりもむしろ重荷を与えるという側面がありました。一般の宗教家は聖書に律法というたくさんの教えがあるんですが、これをよく知っているわけですが、この律法を非常に細かく解釈して非常に事細かい規則を作り上げて人々に守るように教えたわけですが、なかなかこれが守りきれないわけです。そして自分たちの作った規則を守れない人々を罪人というふうに呼んで差別の対象としていました。ですからなかなかこの彼らのルールに従えない人たちは罪人としてですね、差別していた。ですから、イスラエルという国、ユダヤという国は宗教国家、民に選ばれた民なわけですが、その宗教家が逆にですね、人々を苦しめるというそういう状況にあったわけです。で、人々は宗教リーダーたちから課される税金、そしてローマ帝国から課される税金、この二重の税金に苦しんでいて、そして宗教税が払えないと罪人としてレッテルを貼られてしまう。ですから一生懸命税金を払おうとするわけですが、それができないという人も多いわけです。そういう人たちは、乞食になる、物乞いになる、あるいは盗賊になる、山賊になる、あるいは遊女や徴税人という人々が避ける仕事に就くというふうになっていったわけです。こういう中で非常に社会が歪んでいくわけです。人々の連帯結束が失われていく、このユダヤ社会の中にですね、イエス様は入っていったわけです。イエスはこの社会の傷を癒して再び彼らに神様の神に選ばれた民として生きるための力を与えようとしたわけです。その一つの現れが病の癒しだったわけです。マルコ福音書の前半部分ではイエスが人々の病気を癒している、そしてまた悪霊を追い出すということがたくさん書かれています。病気を癒すという方はわかるんですが、悪霊を追い出すというのはなかなか私たちにはですね、おどろおどろしい感じを受けるかもしれませんが、しかし今日で言えば心の病、精神の病を癒すことに近いとも言えるかもしれません。今日でもカトリック教会ではですね、エクソシストと呼ばれる悪霊を追い払う専門集団、聖職集団がいるわけですが、彼らの話を聞きますと、実際この悪霊に疲れたと自分あるいは家族が思っている人のもう9割ほどは実際は精神の病であるということが言われています。ですから本物の悪霊付きと言われる人は本当にごくわずかだということを専門の人たちは言っています。なかなかこの私たちもですね、人間の精神とか霊的な分野は今日の科学でも十分わからない分野ですので、なかなかこの精神の病のどの程度がですね、いわゆるこの悪い霊の力なのかというのは難しい問題なわけですが、イエスが悪霊を追い払ったということの中にはですね、実際にそういった悪い霊を追い払ったという場合もあるでしょうが、精神のバランスを失った人々の心の均衡バランスを取り戻したというそういう面も間違いなくあります。ですからイエスが病を癒して悪霊を追い払ったということはですね、人々の体と心の病を癒したとも言い換えることができます。病を癒す、病気を癒すということは、一つの奇跡として見られることもありますが、しかしですね、これも人間の体に備わっている自然の治癒力、自然治癒力を引き出してあげた、自分の免疫力を高めたということもできます。ですからイエスは確かに優れた癒し人なんですが、それは彼が特別のこのいわゆる異能者というか、超能力のようなものを持っていたということでは必ずしもないわけです。実際当時ですね、イエスの他にも、病を癒す癒し人は何人かいたわけです。有名な人がいましたので、イエスは確かに、大変力のある癒し人でしたが、そういう人は他にもいたということがあります。ですから前半のイエスのいろんな病の癒し、悪霊の追放というのは非常に人々にこうインパクトを与えるわけですが、しかしそういうことができた人は他にもいたということがあるわけですね。しかし前回からですね、前回マルコの4章35節からの話は少し内容が変わってきます。というのはそれまでのですね、イエスが行った病の癒しとかそういうものとはちょっと次元の違う話が出てくるわけですね。マルコの4章35節から 8章に至るまではマルコはイエスが行った10の奇跡を書いていますが、この10の奇跡というのは今までのこの普通の病の癒しとかですね、そういったものとはちょっと次元の異なるものですね。合理的な説明がなかなかつかないものを10の奇跡を記しています。前回は最初の2つの奇跡を見たわけですが、今日はさらにもう2つの奇跡を学んでいくわけですが、まあ、今までのですね、単にこの病を癒すんではなくて、例えばこう嵐という大自然の力をですね、沈めるというちょっと人間離れしたものをですね、技を行うということが出てきました。ですから今日のところもですね、今までの単にこの普通の病の癒しを超えたイエスという人が一体この人はどういう人なのかというですね、脅威を抱かせるような奇跡を10行っていくわけですが、今日は3番目と4番目の奇跡をこれから学んでいきます。で、今日の5章21節から早速見ていきたいわけですが、最初にこのイエスが船でまた向こう岸に渡られるとというふうに書いていますね。向こう岸、これ今イエスの活動の舞台はガリラヤ湖というところなんですね。ガリラヤ湖、琵琶湖の半分ぐらいの大きさしかありませんので、そんなに巨大な湖ではありませんが、ガリラヤの人々の生活の中心にあるガリラヤ湖で、その周りでイエスは活動していました。イエスはですね、お弟子さんたちの実家のあるカペナウムというところを拠点にしたわけですが、前回のところではそのカペナウムを離れて外国人が住んでいるエリアに行きました。でゲラサというところなんですが、そこに外国人の住んでいるエリアに行って、そこで2つの大きな奇跡を行ったわけです。今までとちょっと次元の違う大きな2つの奇跡を行ったのが前回の場面ですが、外国の地から今回またカペナウムですね、自分たちのホームグラウンドに戻ってきたというのが今日の場面ですね。ですからちょっと外国遠征のような形で、外国で大きな癒しを行ったイエスが自分たちのホームグラウンドに戻ってきて、そこでまたいろんな活動をするというのが今日の場面ですね。外国に行っていたイエスが帰ってきたということで、病人を癒してほしい群衆たちが群がってきたというのが今日の場面ですね。ですからイエスが外国から帰ってきて、人々がそれを大喜びで迎えているというのが今日の場面です。で、今日のまず最初の登場人物がヤイロさんという人ですね。ヤイロという人が出てまいります。で、彼は街道管理者と言われてますね。で、これ何か、街道というのはですね、ユダヤ教でいう教会です。ですから教会の管理者という意味ですね。ユダヤ人というのは宗教的な民族ですね。ちょっと私たち日本人にはちょっとこう少し想像できない部分があるんですが、ユダヤ人というのは宗教的な民族である、自分たちが神から選ばれた民族だという、そういう自覚を持っているわけです。ですからある意味でこの私たちのように宗教を選んだりですね、信じる信じないをまず選んでですね、で信じるとしてもどの宗教を選ぶかという私たちの自由があるわけですね。信教の自由がある日本とは違って、ユダヤ人の場合はもうそういうものは概念がないわけです。というか、ユダヤ人として生まれるともう即ユダヤ教徒なわけですね。そういう民族自体が神に選ばれてますんで、そこに生まれたということはもうすでに神の民であると、そういう位置づけなわけですね。もちろんですね、ユダヤ人の中にもですね、内心では神なんかいるんだろうかという、そういうユダヤ人もいたとは思うんですが、しかしそういう人は本当に例外的な人で、ほとんどのユダヤ人は当然のように神を信じている、そういう民族なわけです。で、彼らは安息日という、安息日というのはユダヤ教では土曜日ですが、土曜日に、街道教会に集まって礼拝をし、聖書を学んでいました。ですから私たちの、今の日本では本当に、クリスチャンというのは数も多くないですし、自発的にみんな教会に来るわけですが、当時のユダヤ人は、みんながもうユダヤ教徒ですので、街道に行くのが当たり前というそういう時代でありました。とはいえですね、その街道という場所はですね、維持をするにはお金がかかるわけですね。で、その維持費をユダヤ政府が支給するわけじゃないわけです。あくまで民間の施設ですので、その運営のためにはですね、お金が必要になって、それはユダヤの中央政府を出すわけじゃありませんので、その礼拝に来る人たちが支えていると。 でそのカペナウの人々の集まる会堂はそれなりの大きさだったんですが、その運営のためにですね、何人かの有力者が特別に責任を負ったわけです。もちろんみんなが献金をするわけですが、その中でも何人かの非常にこの重責を担う、リーダー的な存在がいまして、彼らがですね、大分の経済的な負担をして、その街道の維持運営を支えていたわけです。スクヤイロというのはそのような街道を支える中心人物の一人だったんです。当然ながら町の人々から高い尊敬を集めていました。そのヤイロが血相を変えてイエスのもとにやってきたというのが今日のわけですね。彼の娘さんが重篤になってしまった、今にも死にそうな状態であるということです。その娘さんは12歳ということでしたが、12歳というと今の日本では小学校6年生ぐらいなので、まだ子供というふうに位置づけられますが、しかし当時の多くの女性は13歳でも婚約をするのが普通でしたので、12歳というともう本当に半分大人と言ってもいいような年齢ですね。その大事な娘が非常に大変な状況になるということになったわけです。でお父さんのヤイロはですね、かつてその街道でイエスが病人を癒したことがありましたので、そのイエスのことをですね、覚えていて、娘を助けてほしいとイエスのところに頼み込んできたわけです。ですから街道というこの地域の人々のために大事な場所をですね、のためにいつも骨を折っているヤイロですので、イエスも喜んでですね、彼の助けに行こうということで、お嬢さんのいる家に向かうというのが今日の場面ですね。ですからまずヤイロの頼みを聞いてイエスが家に向かうという場面なんですね。しかしその家に向かう途上でもう一つの出来事が起こりました。これも非常に大事な大きな出来事なんですが、ここにももう一人の女性が登場します。でこの女性は12年もの間長血を患っていたということがあります。長血というのは具体的にどんな病気なのかは、詳しく書いていませんが、つまり血の漏出があるわけですが、そういう血の漏出があるというのはユダヤ人にとっては健康面だけでなくて社会的にも非常に大きな影響があることでした。と言いますのもユダヤ教の戒律、聖書の教え、律法によりますと、やはり月の触りの期間以外に血の流出のある女性というのは宗教的な意味で汚れているとみなされるわけです。汚れている、ですからずっと血の漏出が止まらない女性は常に汚れているわけですね。で旧約聖書のレビキという書にはこのことが詳しく書かれていますが、その汚れるというのはなかなか私たちにはこうよくわからない概念なわけですが、実際汚れた状態にある人はどうなのかというとですね、それはある人がですね、汚れている状態の人に触るとですね、その人も汚れるというふうにされています。ですから汚れた女性に触ると触った人も汚れてしまう。ですから人から人にこの汚れが感染すると、一種の感染症みたいな、今ねコロナとかでもそういう大変な隔離になるわけですが、もちろんそういう病気ではないわけですが、しかし宗教的な意識ではその汚れがうつると、そういうふうに思われてあるんです。ですから人々はその人から離れようとする。人だけじゃなくて物にも、汚れが感染する。触ったものが汚れる、そういうふうになるわけです。ですから人から人へ、あるいは人から物へと移る感染症だと思われたわけです。しかもそれは宗教的な意味での感染症なんですね。ですからこのずっと血の流出が止まらない女性というのは常に汚れている。ですから常に汚れている女性ですから触れないわけですね。触ってしまうと汚れてしまう。でこの女性は物にも簡単に触れない。で触った場合それどうやって処分するかというルールも聖書に書いてあるんですね。ですから人々から隔離される、そういう状態に置かれていたわけです。そういう人ですのでまともな社会生活は送れないわけです。人間関係も作れない。みんなは触ってくれないわけです。触れてくれない、もしくは触れることもできない、そういう状態に置かれたわけです。でさらにもっと厳しいのはですね、やっぱりこういう辛い状況でユダヤ人は神の民ですから神様に祈って助けてくださいというふうに祈りたいわけですが、その祈る機会すら奪われていたわけです。と言いますのも宗教的に汚れた人が絶対にしてはいけない行為というのは絶対にしてはいけない行為というのは 絶対やってはいけないことは神殿に行くことなんですね。神のおられる神殿に行くことは絶対にしてはいけない。まあ、これは聖書にも書いてあって、汚れた人は絶対に行ってはいけないと。もしそのようなことをあえてすればもう死刑になります。それほど厳しいわけです。これはもう人間が作ったルールというのは聖書自体にそう書いてあるんですね。そういうこう汚れた状態の人は神殿に行って神様に助けてくださいと祈ることもできない。祈りすら奪われている。まあかといってですね、このじゃ神殿で働く祭司様、祭司宗教家にですね、一緒に祈ってほしい、家に来てほしいということもできないわけです。というのはその女性が触ると祭司は汚れてしまう。汚れると祭司も神殿に行けない。だ仕事ができなくなっちゃうんです。祭司は絶対にこの女性に触ろうとしないわけです。触ったら最後仕事ができ、まあ、しばらくの間はできなくなってしまう。まあ、ですからこの女性は自分で神殿に祈ることもできないし、また祭司宗教家たちと一緒に祈ってくださいということもできない。ですから祈るという人間の根源的な行為すら許されない、非常に厳しい状態に置かれていたわけです。この状態が12年も続いたわけです。でこの女性は医者のところに熱心に通って、治療してもらおうとしました。もうこれしかないわけです。もうなんとか医者に治してもらおうと思ったわけですが、それこそ全財産をつぎ込んで治療をしてもらったんですが、ちともならなかった。むしろ悪化してしまった、まあ、中にはこの女性の病気が治せないのは分かっているのに高額の治療費を取ったような悪質な医者もいたのかもしれません。まあ、こうして晩酌尽きて財産も失い疲れ果てて人生を諦めたような女性だったわけですが、まあ、その時にイエスという不思議な癒し人の噂を聞きました。この人はどんな病気でも治すことができる、そういう噂でした。まあ、とはいえ自分はそのじゃイエスのところに行こうと思ってもですね、多分会ってくれないと思う。宗教家は自分を避ける、自分に触れると汚れてしまうので宗教家は自分を触ろうとしない、まあ、そういうですね、経験をしてましたので、まあ、イエスのところに行って、触れようとしても多分触れることもできないだろうと。で人だかりのところに行けない、自分が行くとみんなが汚れが移っちゃうので、まあ、チャラートの人も同じですが、結局そういう人が群衆の中に行くとですね、まあ、病気とか汚れが移ってしまう。だからみんなが触ろうとしないわけです。自分も、まあ、こっそりとですね行くしかないと。人々に見つかると大騒ぎになってしまうので、こっそりと行くしかない、そう思ったわけです。で話すこともできない上どうしようかと思ってです、彼女が考えたのはもうなんとかちょっとだけ、まあ体に触ってはいけないけど、彼のこう着物の房にですね触れれば治るかもしれないと。これほどですね力のある人ならば触るだけで触れ治るかもしれない、いや治るに違いないと、もうそう思ったわけです。藁を思うすがる思いでイエスに近づいていったわけです。ですから、まあ、あんまりまともに触らない着物の房ですね、こう当時のユダヤ人はですね着物の四隅にこう糸の房がついてましたので、まあ、それを触るぐらいならいいだろうと、まあ、そのことでですね房にだけ触れようと思ってですね、こっそりと近づいていったわけです。なんとか触ることができた、まあ、するとですねこの長血の原因となっていたと思われる体のひどい痛みが治ったということを感じました。まあ、これは驚くべきことでした。まあ、これまでイエスはですね病の人に触れるということをしてきました。これはすごく驚くべきことで、例えばチャラートというですねみんなが触らない人にイエスがあえて触って治す。で今までのイエスは近づいていって触って治すということをやってきたわけですね。自覚的に、まあ、タブー視されている人、まあ、汚れている人や、病気の人に自分から近づいていって触って治すことをしてきました。まあ、イエスが意識して治していったわけですが、しかし今回は全然イエスは意識しないうちに触られた、それでも治ってしまった、まあ、こういうのは今までにないケースなわけですね。イエスも自分が意識しない時にですね自分の中からこう何か力が出ていったという感覚を持ったわけです。誰が自分に触ったのかということを一生懸命探したというふうになっています。でこの癒された女性もですね最初は自分が汚れた身であって、汚れた人が汚れてない人に触るってことは、まあ、ルール違反なんですね。汚れを移しちゃうのでそんなことをしましたととても言えないわけですが、しかしイエスが一生懸命探しているのを聞いて、 あ、これはもう隠せないと思ってですね、イエスの前に身を投げ出して、もう本当に洗いざらい全て本当のことを話したわけです。まあ、何か叱責されるかもしれないと思ったわけですが、しかし治ったわけです。その喜びがあって本当のことを語ったわけです。まあ、するとイエスは叱るどころか大変優しく彼女に接しました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して帰りなさいということをですね、本当に優しく声をかけてくれた、安心させる言葉だったんです。でイエスはここであなたの信仰があなたを救ったと言っていますね。ですから私が救ったというのはあなたの信仰があなたを救ったんだということを言っています。まあ、これとても大事なことでですね、実際この直後にイエスはですね、自分の故郷ふるさとに帰ってナザレに行くわけですが、ナザレでは何一つ癒しができなかった。なぜかというと人々がイエスを信じなかったからです。ですからイエスを信じなかったので何一つ癒しができなかったという記事が続いていきます。この女性対照的ですね。この女性はもう触るだけでも治るという強い信仰を持っていったわけですが、しかし、次のナザレではですね、人々がイエスを信じなかったためにですね、癒しの技が起こらなかったということがあります。まあ、これとても大事な点なんですね。もちろんイエスには癒す力があるわけですが、その力というのは私たちの願いとか信頼なしに一方的に働かないということなんですね。東方正教会という、伝統のある正教会の神学者のカリストス・ウェアという方がですね、こう言ってるんですが、私たちはキリストなしには何をすることもできないが、私たちなしには神はどんなこともなさらないというのも真実なのである。私たちなしには神は何もなさらないということなんですね。これとても大事な真理なんですね。一方的に治るわけじゃなくて、私たちが願うことが、信頼することが大事なわけです。12年間この長血が治らなかった女性もですね、どうしても治りたい、何としても治してほしいという願いとですね、神は病を癒す力があるという強い信頼があったわけです。この2つがあったためにイエスは自分から癒しの力が出たということを見て取って、彼女を励まして帰らせたということです。非常に大事なことです。ですから本当に癒しというのは神様が一方的にやるものではなくて、私たちが信頼して初めて実現するということですね。このですね、大きな出来事があったわけですね。長血を患う女性との出会いがあったわけですが、しかしこれはイエスにとって要は予期せぬ開口だったわけですね。でその女性と話しているときにイエスは本来の問題へと引き戻されます。イアイロの娘のことですね。なんとこの女性と話しているときに、このイアイロさんの娘が亡くなったという一報があったんです。イエスと一緒に家に向かっていたイアイロさんは絶望のあまり言葉を失ったことでしょう。今目の前でですね、すごい奇跡を見たわけです。あ、本当にこの人はすごい、この人だったら娘を治せると思った矢先にですね、もう死んでしまった。ヤイロは非常に後悔したと思うんですね。自分がもうちょっと早く動いていれば、もう本当に数時間早くイエスを呼んでいれば治ったかもしれないと。でももう死んでしまった。自分の行動がちょっと遅かったために娘の助かる命が助からなかったという非常に悔恨の念を持ったと思うんですね。しかしイエスはそのヤイロに言いました。恐れてはいけない、ただ信じなさい。ヤイロはまさに今長血を患う女性の強い信仰を見たわけです。そしてその強い信仰が一体どんな結果をもたらしたのかを見たわけです。ですからイエスはヤイロにもこの長血の女性のような強い信頼を持ちなさいと要求したわけです。ヤイロに、神の信仰を持ちなさい、この女性のような信仰を持ちなさいということを促したわけです。ただもちろんイエス自身も今までの自分の状況とは今の状況は違うということをよく分かっていました。これまで多くの人を癒してきましたが、しかし死んでしまった人を助ける、蘇らせるというのはですね、これまでのですね、病を癒す奇跡とは次元が違うわけです。イエスという人は謙遜な人でしたから、自分は何でもできるんだという、そういう万能感を感じていたわけではありません。むしろ自分は神の御心のみを行うことができると信じていました。 ですからいつも人の見ていないところで朝早く起きて神に祈って御心を成し遂げる力を与えてくださいと祈っていました。そういうイエスですから、死んでしまった人を蘇らせることが簡単にできるなんて思っていなかったわけです。しかしイエスは神を心から信頼していました。またかつてですね、神様はエリアとかエリシャという預言者が旧約にいるわけですが、旧約時代にいるわけですが、エリアやエリシャというのは死んだ子供をですね、生き返らせて親に返してあげるということをしていました。そのことをイエスは知っていたわけです。ですからイエスは同じ力を神が自分にも与えてくれると信じてヤイロの家に向かっていきました。自分だけでなくて親のヤイロにも自分と同じように神に信頼することを求めたわけです。ですからこの本当に大きなチャレンジをイエスも持ったわけですが、その大きな癒しをするためにですね、大勢の取り巻きの中から自分が一番信頼する側近3人だけ選びました。シモン・ペテロと、テベタイの子ヤコブとヨハネ、この3人だけを選んで、彼らとヤイロ、自分合わせて5人だけで家に向かいました。でヤイロに家に着きますと、家の者たちや親戚たちが大声で泣いている場面に遭遇しました。イエスは彼らに、子供は死んでいない、眠っているだけだと言ったわけです。すると人々はイエスのことをあざ笑ったわけです。そこでイエスはこの笑った人たちを遠ざけて、ヤイロとその妻、そしてイエスの側近の3人の弟子だけを引き連れて、娘のところに行きました。おそらくイエスは、不信仰な人たち、信頼をしない人たちがいることがですね、これから行おうとすることに、妨げになると見て取ったわけです。イエスが必要だったのは、心から神を信頼する人、また心から娘が生き返ることを望む人、そういう信頼する少数の信仰を持つ人だけが必要だったわけです。彼らの祈りを自分の力にして、イエスは少女に命じました。起きなさいと。すると本当に少女は起き上がりました。つまり止まっていた心臓と肺が動き出したわけです。ヤイロとその妻、そしてイエスの3人の弟子たちは本当に驚きました。こんなことは見たことないわけです。しかしおそらくイエス自身もこの自分の目の前で起きたことに強い感銘を受けたと思います。病を癒すことと死んだ人が蘇るというのは別の次元の話です。これは本当にイエス自身もですね、驚愕の思いで見たと思うんですね。そしてその力を与えた神に感謝したわけです。しかしイエスはそうした本当に大きな出来事を宣伝することを許さなかったわけです。死人が蘇ったとなるとですね、すでにイエスの評判は非常に高かったわけですが、非常にこう有名になるわけですが、しかし神の技というのは見せ物ではないということがあるわけです。敬虔な人々の信仰がもたらす本当に稀な現象であるということです。ですからイエスは自分の方が特別な何かこう力を持っている異能者として見られることを嫌っていました。むしろ彼の技というのは神への信頼と、そして彼の信頼を表す歩み、またイエスを通じて働く神の力に信頼する人々の信仰の結晶だったわけです。ですからイエスに頼めば、お金を積めば何でも直してもらえるというその安直なものではなかったわけです。真面目な信仰が必要だったわけです。それでイエスはこの驚くべき奇跡をですね、宣伝に使うことを禁じたわけです。このことを伝えることを固く禁じていました。まとめになりますが、今日はイエスが行った驚くべき10の奇跡のうちの3と4番目を学んでいきました。この2つの奇跡というのは最初の2つと違ってある共通点があります。これは信仰の問題ですね。強い信仰であったと。12年間の長血を患った女性は、もちろん神様への信仰を何度も失いそうになったと思うんですが、しかしそれを捨てなかった。本当にありったけの勇気と信仰を振り起こしてイエスに近づいていった。でこのイエスならば、この人が本当に神の人ならば、触るだけで治るという強い信仰を持ったわけです。でヤイロの娘の場合も、もちろんこうヤイロの娘自体はもう死んだ状態でしたので、彼女ではありませんが、その親のヤイロの強い信仰が イエスに力を与えた面もあるわけです。イエスもヤイロの閉鎖からの信仰の歩み、そして強い信仰を認めたからこそこの驚くべき技を行う決意をしたわけです。この今日の2つの話は本当に信仰、私たちの信仰ということの大切さを教えている話であります。もちろん私たち今の時代にこういうイエスの、ね、起こしたような奇跡が、人が驚くような奇跡が体験することは全くないとは言いませんが、まあ、ほとんどないと思うんですね。しかし私たちが心から信じるならば、神はひそやかな、しかし驚くべき仕方で私たちの祈りに応えてくださるということがあります。まあ、それは私たちが願った通りではないかもしれませんが、しかし神は私たちよりも私たちのことをよく知っているわけです。まあ、子供がですね、欲しいものを全部与えれば子供によって取っていいわけじゃありませんように、私たちも祈りが全部叶うのが必ずしも私たちにいいわけじゃないわけです。神様は私たちの祈りを聞いて何が必要かを知っておられます。ですから神様は私たちの本当の信仰を見れば、必ず最も最良の仕方で私たちの祈りに応えてくれます。信仰を望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰というのは私たちに、まだ持っていないものを持つという確信を与えてくれます。この信仰を今週も持って歩んでまいりたいと思います。お願いします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝は人々の強い信仰に応えて、イエスを通じてあなたがなさった大いなる御業を学びました。神は今日でも働いておられます。私たちの祈りを聞いておられます。私たちも本当に信頼して神様の私たちの人生になさることに信頼できますように、恐れないでただ信じていなさいというイエスの言葉を胸に今週も歩むことができますように、我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。